こんばんは。
こんばんは。
1週間ぶり。結構ねお便りがずっとご紹介できなくて、うん、ここに手元にあるんですけども、うん、はい、ありがたいですね。
ありがたい ね
本当に。まず遡ること3月10日のんたろ商店を取り上げていただきありがとうございました。覚えてますか？
もちろんもちろん。
冷やし飴をね、うん、いただきました。お酒で割りたいねって話してましたけどね、うん、幼い頃の思い出を巡らせて作り上げましたと。あ、うん、ね、ぜひね懐かしい味、皆さんものんたろ商店さんの冷やし飴楽しんでください。そしてタコ長介さん、毎回 ねツイッターの方でもメールでもいただいてありがとうございます。励みになりますね。なんか放送終わった後、あ、今日はどんなコメントくれるんかなちょっとドキドキワクワク待ってしまってる自分がいます。
僕らもねそんな大それたお話してない。
そうなんです。でもねきっちり毎回コメントくださってね、3月14日和歌山放送のレジェンドアナであるムツローさんが来たそうで、アイラブ和歌山の珍話や珍しい話や宮古ママとムツローさんのエピソードが聞けて素晴らしいひとときでしたよって。
うん、でもそれはそうでしたね。
ねえ、いろいろね、言葉に重みが、
うん、ゲストがこう楽しいと思う、うん、ママの声のトーンが、
そうね、そうね、
上がっていくよね、うんうん、でまっちゃんはね、ムツローさんの時ちょっとね
緊張気味で、
ね、緊張してたよ ね、
カチカチ、
嬉しすぎてカチカチやもんね。
本当にもう
感無量って感じですよ ね、 終始ね、うん、
本当に本当に本当
いろんなね
わあ、これからゲストの方来られたらちょっと緊張しますね私の声のトーン。
いや、そうですよ、ね、それでわかりますよ
ね、 ね、まあまあスナックですから、うん、まあそういう私の起伏も含め楽しんでいただけたら、毎回楽しくねお話しさせてもらってますが、タコ長介さんも高校生の時にムツローさんの番組お助けラジオというのを聞いていたそうです。そして3月21日はこんなコメント、ムツローさんの苦労話が聞けてすごく面白いスナックでした。あのレジェンドトークの裏には全国試験を受けた苦労に凄みを感じます
入社ね、入社 ね、
和歌山放送だけが通ったということで ね選んでもらったっていうふうにおっしゃってましたね、うんうん、そして、3月28日のど飴のメール採用ありがとうございますレディカム界隈では龍角散ブームになっているのは、なっているのはすごいですし、うん、あ、私たちか、うん、そうですね、うん、しかも春の改編乗り越えたそうでおめでとうございますありがとうございますレディカムの真裏でも新番組なんかが始まっていて、うん、両方楽しんでくれているそうですよ、うんうんうん、今裏番組も聞けますもんね。
そうなんですよね、うん、本当に本当に
意識したりはしましたか、月曜8時のラジオ番組っていうの。
いや、僕はそんな意識したことないけど。
僕も意識したことない、
ね、う
ん、
素人ですもんね私たちね。
そうそう、
素人番組ですからね、全く素人なん
で
ね、
そうそう、そんな大それた
意識するほど
そうそうそうそう
ということで本当に本当にスタートして、もうでも、うん、早いもんで4分の1が過ぎたってことですよね。半分、
半分か、半分だよ、
ね、半分、
半分だわ、ね、
うん、
あ、早い
早いです、
ワンクールじゃない半分ですね、へえ、
あっという間ね、なんかね、
あっという間ですね、
あっという間ですよ本当に。
ネタ帳も増えてきましたか、
すごい
坂田さん、
う
ん、
そうですよ、まあ、いろんなだって1回目が9月末とかですもんね、
う
ん、
そうです、
そうそうそうそう、
うん、そうですよね、
収録日が、
うん、ね、ちょうど半年終わって、ね、あれだね、うん、
はい、
この間僕ちょっと久しぶりにね、あの、うん、和歌山放送の音倉庫、
はい、音倉庫、
あれでずっと、ね、一から聞き直してみ
た、すごい、
勇気ある、
いや勇気ある、
勇気あるね、俺僕聞けないな、なんかまだ
まだね、僕らあんまり成長してなかった
変わら
ず、そんなにまだ成長してなかった、
なるほどね、
でもまあなんかそういえばこんな話したなっていうのをちょっと入れとかないと、
う
ん、
そうですね、うん、
同じことを何度も話さないと今度いけなくなったから、
そうですね、
そうね、
面白く話せばいいよという、
バージョンアップしていかないといけないから、
もちろん師匠から
聞いとこうと思って
素晴らしい、
いえいえいえ、
ね、すごいすごい、
車で移動の時がねあるから、うん、その時に
聞いてみたけど、
勇気ある
わ、
いや僕まだなんかね落ち込みそう
わかります、手に汗握りそう、ね、
まあ僕はそんな めっちゃ適当なんで落ち込まないけど、いやいやいや坂田君は結構 ね、緻密にこう、
いや緻密じゃない緻密じゃないけどさ
では、ね、春の改編乗り越えた乾杯をしましょうか。
あ、そうしよう、はい、改編なんかあったのねそうさらさらと記憶がないけれど、
そうですね、一応まあこの業界そうですね、
そうです
ね、春と秋に改編があって、うん、番組入れ替わったりっていう、
何肩叩きみたいなのがあるわけ、
あるんじゃない、
あるんですかね、
ちょっと視聴率悪すぎるんで、うん、みたいなのかな、
その辺またレジェンドに聞いてみましょう。
そうですね、そう
です
ね、
話せる範囲で、
はい、
では、
はい、おめでとうございます、
お願いします。お花見は行かれましたか。
今年ちょっと早かったでしょ。
早かった、
うんうん、ね、
早かった、
そうですね、う
ん、僕君井寺に行ってきました。
あ、いいね、
家近所なんで、
うんうん、
娘と奥さんと3人で
歩いて、あの階段を、うん、
めっちゃ大変やった。もういや本人、あの子供娘がね、
うん、
あのなんていうの、自分じゃ用のボランティーって言うから抱っこして、めっちゃ重たい、
それは大変、
あそこね、それはそうだね
抱っこして、
抱っこしてのことしんどかったわ多分なんもなしで登っても結構しんどいやもん。
そうね、
うん、
運動不足やから、
登るだけでね、坂田さんは東京の春でしたか、
うん、下町、
下町に、はい、どちらに、
清澄白河ってい
う、
う
ん、あ、今でもおしゃれなお店多いんですよね、
なんかね、
清澄白河は
ドリップコーヒー屋さんみたいなが多い、うん、ブルーボトル
コーヒー屋
なら、うん、そう一軒目あそこで、うん、だからなんか ね
注目されてますよ ね、
うん、なんかこうゆったりしたカフェとか、
あ、
なんかそういうところが、で古いそのあの昔ながらの、うん、深川飯っていう、うん、
あ、なるほど、
なんか
あのアサリのね、
そうそうそう、アサリの甘辛く煮
て、うん、そうそう、うんうん、そこらへその、うん、なんていうんですかね、食堂というか定食屋さんとかと、うん、ちょっとおしゃれなカフェがこう共存してるような感じで、
いい場所ね、
うん、いい場所、なんかゆったりした感じので
、桜の名所みたいなとこもあるわけよ、そこにな
んかね、川沿いに桜がバーっとあって、あね、あのちょっともうちょっとこう中目黒の方とか、
う
ん、そっちだとすごい人いっぱいだから、うん、そう
ね、
うん、名所ですからね、うん、目黒川は、ね、
そう、あと千鳥ヶ富士とかもすごいのよ。
そっか、
で千鳥ヶ富士ってのは どこなんですか。
武道館の、
そうそうそう、
周りの
本格的な写真を撮りに行く、
なるほどね、ごっついカメラで
一瞬ですからね、うん、美しいんですよね。
でも本当に一瞬だね、
うん、
ね、和歌山の桜の名所ってどの辺ですか。
まあ和歌山城、
和歌山城、
うん、もう連日すごい人車でしたね。君井寺もそうですよ ね、うん、あと和歌浦でいうと東照宮とか、
あ、東照宮も、
天満宮、御手洗池の周り、
なるほどなるほど、
あと四季の里公園
すごいね
あの桜だよりというのをね毎年やってますからね和歌山放送でお伝えしてるので。
四季の里ってなんかずっと工事してなかったです。
そうです、よくご存知で、ね、リニューアルオープン、
あ、もうオープンしたの、
はい、4月にしたので、
う
ん、ずっとイベントもねやってましたよね、うんうんうん、あとお池遊園とか懐かしくないですか。
お池遊園、
ね、お池遊園
ボートが乗れた、
あれなんていう、岸川行く途中のところにある、
うん、うん、絶対一度は遠足で私たち行ってると思います、
ね、ボート乗ってね、
うん、
あ、そういうのね、
うん、それ行ってない、
いや行ってると思う、
行ってるよ ね
行ってると思う、うん、けどね、なんかたまになんか、うん、そういう自分が忘れてたこととか思い出すんだけど、うん、そういうなんか街がなんか変わったなって思う瞬間がこの間あって、
うんうん、
なんか噴水なくなったなって思ったのよ。
あ、街から噴水が、
うん、なんで もともと和歌山市駅の前も噴水あったりとか、
あった、
あったあったあった、ちっちゃいちっちゃかったけど、そんな大きくない、噴水あったりとか、あと公園とは噴水あったでしょ。
確かに、
でほら、あの和歌山の近代美術館もさ、噴水の跡はあるけどさ、
うん、そうですね、
なんで流れてないのかね。
いやもう
予算、
予算か、
そうじゃない、コスト削減じゃない。
マジか、
一番先に。でも確かにナビとか地図の公園とか人が集まる目印は ね、
そう、
噴水のマークですよね。
丘公園の噴水まだある。
丘公園噴水ありました。
あの奥の池にあるよね。
あったよ、あった、
今でもあるんかな、まあまあ大きな噴水よね。
そうそうそうそう、まあ、あるかな、ちょっと見たいな。
奥の公園、
うん、奥の公園のあのなんかこう、うん、中根碑かなんかあるようなところの、
うんうんうん、僕とかだと高校生ぐらいになった時は、
うん、
ナンバシティ、
うん、
ナンバシティのロケット広場って噴水あったじゃない、
うん、
ロケット広場噴水あったっけ。
あった、あそこの噴水は地下1階なのよ、うん、地下1階から噴水が出てるから、普通はほら公園で、
うん、
なんていうんですかね、こう、
うん、
太陽が照ってるところの噴水しか見たことなかったから、うんうんうんうん、館内の中の噴水っていうのが
確かに
ビビったぐらいおしゃれだったその周りにこうカフェとかあったりとか、あとその、まあ、当時の DC ブランドのブティックがあったりとかあって、
で、ね、
今はほらこう携帯でさ待ち合わせとかもそんなしないけどさ、
う
ん、噴水の前の待ち合わせとかあったからさ、
だいたい時計台か噴水か、
そう
そう恋愛が生まれるんです、あそこからね。
そうやわ、
そうですよ、
時間間違ってたりとかさ、時間遅れてたりとかさ、なんかさ連絡のしようがないからさ、
そうそうそう、
ドキドキするやん、
するする、ああ、
そういう意味では確かに噴水なくなったね、
なくなりましたね、
至る所噴水あったような気がするね、
至る所あったのよ、
言われてみたら
ちょっと豊かな象徴でもありましたよね、うん、デパートとかホテルとか、
うん、そうだからね、
確かに
噴水ちょっとなって、
うん、確かに言われてみたら
ちょっと調べてみようか ね、
ね、そう噴水見たいのよ、
あ見たいのよ
見たいのか
噴水
ね、
あ、桜と噴水ね、
うん、公園ね、
公園ね、公園も様変わりしてきましたね今、うん、防災の、うん、避難所とか、うん、そうか備蓄用にっていうので、うん、結構改装というかリニューアルされてますよ ね、 ね、トイレが大きく明るくなったり、
あ、確かに、
うん、ベンチがこう形を変えて時には介護するベッドになったり、
へ
え、
そうなん
や、いろいろあるんですよね、倉庫があって何人分の食事を置いてますとか、
なんか僕ね最近その、うん、それこそ娘連れてよく公園にね行くんやけど、うん、老人向けの体鍛える道具みたいなのがいっぱいある、うん、
あります、あります、
子供の遊具じゃなくて、なんか腹筋したりとか、なんかこうね
懸垂したり、
懸垂したりとか、うん、なんかそういう割と
そういうのもある、
お年いった人向けの遊具と言わへんね、うん、健康器具みたいな
増えてきてますね、
ずらって並んでるところが多い、ね、
やっぱ時代に、
ね、時代やと思う、本当に、
ね、
滑り台、子供は減ってるけどね、老人は増えてるから、
ね、ね、でっかい滑り台とかそういうんじゃないんだね、
うん、でっかい滑り台じゃないのよ
岡公園はね、でっかい滑り台ありますけどね、
あの滑り台怖いですよ ね、まだね、結構急で、う
ん、そろそろなんか聞きますか、
そうですよね、
うん、
お酒に合うような、
はい、そうですね、
噴水のようなおしゃれなのが、
おしゃれなやつ、ね、
聞きたいですね、う
ん、じゃあ佐野元春さんの彼女はデリケートって曲なんですけど、
はい、
これは大竹栄一さんが、うん、試行してたナイアガレレーベルから発売されたんですけど、うん、まあ、1982年にリリースされて、うん、今年40周年記念
なんです、なるほどね、
だからその特別版とか、うん、あと佐野さんとか、うん、杉真理さんとかそのメンバーがいろんなこうラジオに出たりとか、うん、その当時のことをお話しされてて、でナイアガラトライアングルの1は山下達郎と伊藤銀次さんと、
うん、
まあ、大滝さんのユニットなんですけど、
うん、
まあ、僕は圧倒的に2が好きなんですね、
うん、
これから聴いてもらう彼女はデリケートって曲が、
はい、
最近発見したことがあって、
うん、
それが元シャネルズの鈴木雅之さんのラジオで、うん、
はいはい、
彼女はデリケートをかけてらっしゃったんですよ、
うん、
でその時にその実は当時同じスタジオでレコーディングしてたらしくて、
うん、
大竹さんにちょっとコーラス入ってよって呼ばれて、うん、シャネルズのみんなでこう入ってったらしいんですね。でも当時ってほらレコード会社の縛りとかがあるから、
うん、
なかなかこうコラボとか世の中に発表できない時代で、うん、もう大英断でこうコーラスに参加したっていう、
うん、
で僕はそれを聞いてさらにこの曲が好きになったんで、ちょっとコーラスも
注目して、
はい、注目して聞いてください。
聞いてみましょう。かっこいい、
ね、
うん、
でね、しかもねそのアルバムのこうクレジット名は、
うん、
蒲田野次馬ブラザーズってなってるんですよ。
蒲田野次馬ブラザーズ、
だからちゃんとクレジットできないわけじゃない、
契約の関係、
そうそうそう、でもやっぱりその、うん、まあ、大竹さん的なこう遊び心で、
うん、
なんかこう爪痕残してあげたいみたいな、
なるほどなるほどなるほど、
それで、うん、まあ、こういうクレジットにしてる、
うん、蒲田っていうのは
地名、
蒲田地名じゃない、
あ、地名、
蒲田、
あ、蒲田の出身なのかな、
多分ね、誰かが、
うん、なるほど
か適当か、
うん、あ、適当かね、
適当か、
なんか洒落てるね、なんか、
なんかね、
大人のなんか、
うん、
ちょっと茶目っ気というか ね、
うん、
ね、レコードとかお持ちの方ぜひねチェックしてみてもらいたい、
うんうんうん、そう面白いですよ、
うん、
なんか
それはすごい40年越しに語られるっていう。
なんかね、だから、うん、なかなかこう言えないこといっぱいあるんじゃないですか、当時のレ
コード。そうやろうね、そうやろうね。
うわ、面白そう、ね、そういうの探っていくと、う
ん、
そうそう、
あの坂田くんが調べてきていろいろ教えてくれるから、
ね、これからもねよろしくお願いします。
お願いします
。へえ、うん、松本さん何か聞きたい曲ありますか。
そしたら僕もちょうど同じような頃の曲ですね、うん、1981年、で、あの逸話真由美さんの
しっとりね、
リバイバルっていう曲があるんですけど、ちょっと今もリバイバルだったんで、
ね、
いいですね、
重ねて
無理やりちょっと
聞いてみましょう。
お願いしますですけど、
しっとり系の
しっとり系の
り、ね、大人やね、大人。
逸話真由美さんね、和製キャロルキングなんて言われてて、日本のね、こうシンガーソン、フォークのシンガーソングライターの走り
みたいな。そうだね、第一人者。
結構なんか子供の時、なんかよくわからんと聞いてたけど、
子供の頃に聞いて記憶に残ったんですか。
もう、うん、でもなんか今聞くと、なんかね、あ、どういうことなんかなってよく、
あ、ね、大人になって
染みる感じの、
染みる感じ
共感できるようなね、わかりますね。そう、この年齢だからこそ理解できる曲ありますね。大人になったってことですね。
大人になったと思う、本当に ね、 いろんな、ね、恋愛のパターンも
経て、でも40年前の曲でも普通に聴けるじゃない、でも例えば80年代のさ、僕らがその中学とか、そのぐらいの時の40年前の曲ってさ、40年代の曲ってさ、全く聴けるような曲じゃないと思うんだよね、古くて。
確かにね、そうね、1900だからその
40年代の曲とかは、
うん、確かに確かに。
なんやろね、これ。
わか、
時代、
時代はすごい移り変わって早いんだけど、でもそのやっぱりこう60年代ぐらいからまあの曲っていうのは割とこう、今進化してるようで進化してない部分が多いのかもしれない、
ベースになってるんですかね、その頃の音楽が。また最近のは全然違いますよね。
でもなんかこういう雰囲気の曲今でもあるしね。
そうね、
あ、そっか、しっとり系で、
でもその言うように1940年代の時の雰囲気の曲は今はほぼほぼないと思うから、
そうですね、
そこでなんか大きなあれがあるんやろうね、きっと。
そうね、
大きなこう改変というかこう変わった時期が
き
っ
とあるんだろうし、ね、
技術的にも、そうですね、
技術的にもそうですよね。そのやっぱりラジオだったりテレビだったりっていうのが普及されて、
日本人 の、 その西洋音楽 の、 この消化度とかもこう、
そ、 う、違う、
その辺から変わったよね、きっとね、
情報がどんどん入ってきた頃でね、そうですね、
ような気がするかな。
そう、ね、
昔はあんまり音楽聞いてゆっくりっていうのも難しい時代だったかもしれませんね。
本当に
生きるの一生懸命で、戦後は
すごい話になってるけど、
考えたこともなかった。
でもそれこそ ね、 あの、小林睦郎さんがおっしゃってたみたいに、当時はそのすごいそのいわゆる夏メロみたいなのをずっと聞いてた中に、ふっとその、プレスリーが出てきたりとか、まあ ね、ビートルズが出てきたりとか、やっぱあそこでこう革命があったんやろね、音楽のね、
そう
やろ
う
ね、
特に日本はね、そうですね、
そう、何やったんやろうっていうぐらいの衝撃受けたって、おっしゃってたから、
衝撃だった言ってましたね、そっか。じゃあこのラジオをきっかけに今若い人がガツンと衝撃を受けてくれたらまた面白いですね。
でもあると思う、こんな曲を多分知らない子が聞いたら、
そう、ね、
なんか素敵な曲やなっていうのはことあるやろうし、ね、
意外と、そういう古い曲に
佐野元春さんをずっと掘っていくような子もこれからね、知ってっていうこともあるやろうし、
そうですね、なんかその頃80年代とかのレコードを若い人が集めるのも流行ってるみたいですよ。
あ、そうですね、
夏メロ好き、キャンディーズとか。
あ、キャンディーズも名曲多いですよね、実はね。
そうそうそう、
僕好きなん
で、大好き
なんで、キャンディーズ大好きなんで、
またキャンディーズナイトもしましょうよ。
キャンディーズナイト、
やりましょう。
マジで
ビートルズナイト結構好評でしたよね。
キャンディーズナイトほど僕知らんエピソードをさ
キャンディーズは割と誰が割なんていうの、作詞作曲が多いの、どのチームが。
この間僕それちょっと調べたんやけどな、意外となんかそんな、決まった人がっていうわけじゃなかった
の。あ、そうなんですね、いろんな人が。
割とさ、松田聖子さんだとさ、ね、松本隆さんとかさ、
そういう感じではなかったよね。
なんかこう山口百恵だと ね、この間かけたけど、あぎよこさん、宇崎ゆうのだったりとかさ、やっぱそのこうね、
それこの間調べたんよね、なんか 坂田君に負けられるのこと最近よう調べるウィキペディアで
じゃあそれは次回までに宿題としてそうです、ね、キャンディーズナイト
キャンディーズナイト
キャンディーズ特集ねじゃあ坂田君も一曲キャンディーズの好きな曲を選んで、ね、僕何にしようかな
今から、
うん、考えておきます、
はいはい、青春真っ只中ですか
いや小学校だったよねキャンディーズの頃って
そっかそっか
その
頃か
そう、うん、だってどっちかっていうとピンクレディじゃない？
そうよね、
流行ってたの
に、ねね
うん
うん、でも曲はキャンディーズの方が圧倒的に好きやった
いいですね止まりませんねキャンディーズ愛
スーちゃんね別格だからねスーちゃん
別格
別格
ちょっと待ってスーちゃんがどの方かちょっと
スーちゃんよ
スーちゃんですか
みんなランちゃん派だったけど周りは
いい、ね、ランちゃんスーちゃんね、はい、あ田中よしこさん
田中よしこさん
はいはいはいはい
ランちゃんだって娘さんも今女優さんで活躍してるでしょ
そうな
んそうそうそう
へえ似てる
似てるよスッとしてる顔してる
あそう、うん、いくつぐらい
いくつこの間ねドラマで見て
へ
このだって水谷豊さんとでしょ
そうだそうだそうだそうだそうだ
娘さん
あよく見ますね映画とかでもちょっと個性的な
そうそうそう
役これ本人で
しょ隣が娘さん
右本人左、うん、
娘さんと一緒に撮ってる写真
水谷豊も確か似てるといえば似てるねなんかね
そういうもう
ね、スッとしてるね
スッとしてる、
うん、そういう時代ね
もうそういう時代ですね
あそうか
そうですねもう子供たちが活躍する時代ですね
すごいな
ああ